ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演をいただき、健康についてテーマを決めてお話しいただきます。また最後には健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ先生、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はですね、夏バテとビタミン B っていう感じで、はい、
今日も 37.2 度ですって。
そうですね、暑いですよね。
はい、
皆さんね、ニュースとか見られてるんでご存知の通りなんですけど、新型コロナウイルス感染症ね、患者さんね、非常に増えてますよね。
全国で増えてますよね。
自分自身も普段から、健康にはかなり気をつけてた方なんですけども、はい、家族罹患したのを皮切りに、家族も一網打尽にですね、もう全員感染してしまいまして。
あ、村西先生も。
そうなんですよ。で、40度近く熱3日間ぐらい出たんで、もうかなりね、消耗した感じなんですけども、またちょっと体とか頭十分戻ってないような感じもあるんですけども、何よりちょっと、ね、休まざるを得なかったので、ご予約いただいてた患者様ですね、お時間いただいてた中で、変更せざるを得なかったんで、そこは本当非常に申し訳なかったなというふうに思っています。振り返ってみるとですね、その罹患する前、忙しい毎日で睡眠もね、十分取れてなかったですし、食事もやっぱりこう移動も多くて乱れ気味だったなと。で、僕アルコール結構晩酌もするんで、そのいろんなね、ところを自制しているところですね。
なるほどね。
今回夏バテも含めて、体の元気を取り戻すっていうことで、ビタミン B の話をしてみようかなというふうに思っています。
はい。
ビタミン B っていうと、なんか どんな印象とかありますか？ C とかね、
そう、ビタミン C はね、酸っぱいもん、レモンだなんだとかね、ああいうので取ってってイメージありますよね。
なかなか、ちょっと難しいと思うんですよね。
ビタミン B ですよね。どんなものなんですか？
ビタミン B と一言で言ってもですね、ビタミン B1、B2、B6、B12、たくさんあって、他にもナイアシンとか、ヨウ酸とか、いわゆるビタミン B 群、グループですよね、
はい。
そういったものとして存在してるんですよね。これはビタミン B 群って呼ぶんですけども、それぞれ単体のビタミンでは、なかなか効果って出しにくくてですね、
はい、
ビタミン B っていうのはそのグループで、ビタミン B 群として、お互いをこう補助しながらですね、総合的に働いてるっていうふうには言われてるんですね。ですから、ビタミン B1 だけ取っとけばいいとか、B2 だけ取っとけばいいっていうよりは、合わせてこう、取っていくっていうのが望ましいというふうには一応されてます。
このね、ビタミン B 群ですけれども、私たちのこの体の中ではどんな働きしてるんですか？
ビタミン B 群は特にその代謝のビタミンってよく言われるんですけども、はい、私たち、こう、今、例えば僕がこう、喋ってたりとか、ここまで来るとか、生きるために、こう、エネルギーを生み出して、こう、生きてるんですけれども、エネルギーを生み出すというと、皆さん、ブドウ糖のイメージがあると思うんですね。こう、糖分を取って、体のエネルギーに変えるっていうイメージがあると思うんですけれども、実は人間って、ブドウ糖だけでは、こう、エネルギーを生み出すことがなかなか難しくてですね。ちょっと医学的にあるんですけど、TCA 回路っていう、こう、エネルギーを作り出す回路の中に、ビタミン B 群っていうのがどうしても必要になってくるんですよね。
はい。
つまりは、元気がないんで、ちょっとエネルギー出したろうということで、ブドウ糖を摂取、ブドウ糖っていうか、糖分ですよね。摂取しまくっても、こう、十分にエネルギー出すことできないんですよね。だから、これが、いわゆる、その、夏バテの原因の一つにもなっていてですね。炭水化物を中心に、こう、要は糖分を取って、食生活をしていると、ビタミン B 群は不足の状態になっていって、
そうめんばっかり食べてたりとかすると。
そうですね。で、そうなると、ビタミン B 群が不足すると、エネルギーを効率的に生み出せないんで、エネルギー不足の状態になって、バテてくるっていう形ですね。
じゃあそのね、エネルギーを作り出していくという過程で、ビタミン B 群は必要であると。
そうですね。はい。
他は役割はあるんですか？
他はですね、ビタミン B 群で実は、様々な働きを出してるんで、本当に多くの役割になってまして、 脳の代謝とかにも結構関わってるんですね。で、ギャバっていうチョコレートとかにもこう配合してるチョコレートとか売ってたりするんですけど、うんうんうん、まあ、ギャバってこう睡眠の質に関与してたりとかですね、あとは幸せホルモンと言われるセロトニンっていう分泌にも一役買ってるんで、まあ、ちょっとビタミン B 不足してくると、こうメンタルヘルスっていう観点もですね、観点でもですね、こうなんかちょっとこう鬱傾向になったり、やる気が出ないとか、集中できないとか、そういったような類の症状が出てくることもありますね。
ビタミン B 群の不足も影響してるんですね。そうですね。
なんかよく多いのは、受験中のお子様とかですね、意外に集中できないとか、なんかやる気出ないなっていうのが、実はこういうビタミン B 群の不足にあることって結構あるんですよね。まあ、あとは不足するとその皮膚とか粘膜の代謝の関与も分かっているので、まあ、肌の調子とか口内炎、口角炎ですね、こうよくできるよという場合は、まあ、ビタミン B 群の不足がないかっていうのはこう見直していいかなというふうに思いますね。
実際どうですか、このビタミン B 群が不足している方って多くいらっしゃるんですか？
イメージとしては非常に多いですね。さっきのごめんなさい、先ほどの例えば受験期のお子様とかでもですね、はい、結構予備校、まあ、学校終わって予備校行かれて、うん、学塾行かれてっていう前にやっぱこうご飯とかコンビニとかで食べていかれると思うんですけども、はい、結構やっぱ炭水化物中心になってたりするんですよね。で本来ちゃんとこうビタミン B 群取らないとっていうこともありますし、まあ、あとはやっぱ食生活、そういった食生活以外もやっぱりこう加工食品が非常に今多かったりとか、うん、まあ、いわゆる添加物保存量ですよね、うん、そういった影響でそのビタミン B 群の摂取そのものが減ってたりとか、うん、でビタミン B 群も日々こう消費しながら人間生きてるんで、うんうん、まあ、精神的肉体的なストレスね、やっぱ現代社会って多いですし、うん、まあ、日常的なアルコールの摂取ですよね、これ多分僕該当すると思うんですけど、はい、日常的なこうアルコールの摂取とかですね、あとはこうストレスから来る過食とか、うん、そういったものでその体内のビタミン B 群を非常に消費している方が、まあ、多いかなというふうに思いますね。
当然その分多く補給しなきゃいけないわけですもんね。
そうですね。まあ、寝ても疲れがなかなか取れないとかですね、もう日中なんか体だるいなとか、こう集中がこう続かないとか、あと多いのは結構イライラしやすいとかですね、うん、そういう方、まあ、あと、まあ、うちいらっしゃってる方でいうと肩こりとかね、口角炎、口内炎、あとはまあ風邪ひきやすかったり、うん、まあ、こういろんなこういった方っていうのは、まあ、一度その食生活を、ね、見直してみるっていうのは必要だと思いますし、うん、まあ、改善がね、なかなか食事でこう直していくって時間もかかりますんで、まあ、場合によってはこうビタミン B 群のこう複合サプリメントみたいなやつですね、うん、ありますんで、まあ、一時的にでもこう試していただけるとこう症状の緩和につながってくるかなというには思いますね、うん、僕自身もちょっと今戻ってきて、ちょっとなかなか元気が出ないんですね。エネルギーが出ないんで、うん、ちょっと一時的に今 B 群補充してるんですけども、うん、やっぱりこう体のエネルギーとして上がる感じが、体感としても十分あるので、うん、まあ、うちのクリニックではその B 群の不足が、まあ、推測できる方にはですね、うん、医療機関向けのサプリメントとかもお出ししています。うん、まあ、結構効く方、本当に飲んで1週間とかで結構早く効くんで、まあ、効果が出る方は非常に効果が出て、体が楽になった、エネルギーが出たって方は結構いらっしゃいますよね。
ね、まあ、食べ物と、ね、食材で取るのがそれは一番いいんでしょうけど、
うん、そうですね、
でも補いきれないんで、うん、サプリメントもうまく活用した方がいいですね。そうですね。
まあ、ずっと飲むもんではないんですよね、うん、こう、 うまく使っていくっていうのは必要かなと思いますね。
はい、
まあ、普段、まあ、うちだとその栄養解析の採血とかもさせていただいて、うんうん、まあ、実際にその体調とか症状のお悩みですよね、そういう栄養素の補充でこう解決できないかっていうところで、まあ、こうデータとか照らし合わせながら細かく提案させてもらってるんですけども、まあ、実際に簡単にそのビタミン B 群こう不足してんのかな、自分はどうなのかなっていうのを、まあ、検診の結果とか今手元にあれば、うん、よければ見ていただいて、
そこにも数値出てくる、
実は出てるんですよね、はい、で例えば AST とか ALT って書かれている、まあ、肝臓の機能を示す数値があるんですけども、この数値って検診とかだと正常範囲に入っていれば、まあ、正常ってことで終わるんですけども、うんうん、栄養医学の側面から見ると、この AST とか ALT っていう肝臓の数値が、まあ、1桁とかですね、あと10いくつ まあ、例えば12とか13とか、10代前半ぐらいの方っていうのは、実はビタミン B 群の不足が背景にあることが多い、非常に多いんですね。だから、そういったところ採血でうちは見せていただいて、まあ、提案しているっていうところですね。
サプリメントでも補充していきましょうと。
そうですね。だから、こう実際にね、先ほど言ったいろんな症状があって、検診の結果とか見てみて、肝臓の AST とか ALT の数値が、まあ、一桁とか、10代前半の方っていうのは、まあ、一時的にでもそういうサプリメントで補充すると、症状の緩和を得られるかもしれないなというふうには思います。まあ、またご質問とかあれば、うちのクリニックも問い合わせていただければというふうには思っています。う
ん、まあ、もちろん基本は食事でしっかりとね、賄えればベストということですよね。
はい、それもそうですね。
じゃあ今日ご紹介いただける体に良い食材っていうのはそんな一つになるわけですか？
はい。はい、今日はカツオですね。
カツオ、魚のカツオ、は
い。そうですね。
はい。
ビタミン類っていうとね、野菜にね、多く入ってるイメージがあって、野菜取りましょうみたいなイメージなんですけど、
はい。
まあ、B 群は、前もちょっとお話ししたんですけど、ヒレ肉とか、ウナギとかですね。
なんか豚肉のイメージもありますもんね。
そうですよね。で、まあ、赤身の魚、結構多く含まれてるんで、まあ、今日カツオをちょっと出してみたっていうところで。ちょっとまあ、今、元気戻してきて、高知県にね、お盆行けたらなって、ちょっと個人的に思ってまして。
はい。
なるほど。体の倦怠感もね、ちょっと、僕出てるんで、まあ、ちょっとカツオのね、たたきでも食べて、
う
ん、
あらららら
ビタミン B 群補充して、ちょっと、引き続きね、患者様にこう、向き合っていきたいなというふうに思ってますけどね。
カツオ、食材でね、ご紹介いただきました。はい、ありがとうございました。はい、今日の話を聞いて気になったこと、相談したいということがあれば一度クリニックへと足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 御池ビルの8階山屋の西隣の建物になります。お問い合わせの電話番号をご紹介します。メモしてください。 075-252-5252 075-252-5252 覚え方は075の後、2個2個2個2までお電話ください。京都御池メディカルクリニックとなっています。また、村西先生の質問や健康について聞きたいことがある方は番組までメールもお送りください。サラアットマーク kbs.kyoto でお待ちしています。ドクター村西のコーナー宛てと書いていただければ助かります。スタジオにお越しいただきましたのは、京都御池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は8月23日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る。京都御池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。